私が生まれ育った町は炭鉱の町として知られ、また大規模な炭鉱事故があったということで歴史に名を刻んでいる。ご存知の方も多いかもしれん。私が幼い頃にはすでに炭鉱は閉山し、炭鉱夫だった人たちのほとんどが町を離れてしまっていた。なので私が事故のことを知ったのは中学生に上がった頃だった。誰かに聞いたのではなく、私はたまたま他県の図書館でその資料を発見したのだ。今思えば学校で勉強していたとしてもおかしくはなかったのだが、教師も親も事故に関することは何も教えてはくれなかった。忌まわしい記憶として封印されていたのかもしれない。触れたくはない内容だったのだろう。忌まわしい記憶というのは、いつの時代も隠蔽されるものだ。あれはまだ私が小学校の高学年だった頃の話だ。炭鉱に接した場所に小高い山がある。その山の頂には神社があり、祭殿の建てられている場所には遺跡が眠っていて、平安時代よりも以前から人々の信仰を集めていた。今でも山は信仰の対象として多くの参拝客が足を伸ばしている。その夏、私たちは探検をして遊ぶのが楽しくて仕方がなかった。低学年だった頃には怖くて行けなかったような場所にもスリルを求めて潜り込むようになっていた。町中あちこちいろんな場所に潜り込んだ。廃棄された工場や取り壊される寸前の病院、およそ大人から入ってはいけないという場所にはほとんど潜り込んだと言ってよかった。たまには見つかってひどく怒られることもあったが、それでやめようとは思わなかった。ある日、友達の高校生のお兄さんが面白いことを教えてくれた。山と海岸との間に森がある。その森の中にはお化けが出るというのだ。もちろん私たちはすぐに準備をして、そのお化けが出るという森へと向かうことにした。私と A と B の3人でその森を探検しようということになったのである。しかしお兄さんから教えてもらった場所に行ってみると、そこは炭鉱の敷地内ということで柵が作ってあり、関係者以外立ち入り禁止という看板が立っていた。おまけに鉄条網が広げてあるので乗り越えていくこともできない。自分たちの記憶が正しければ、その柵よりも向こうにはほんの少し森があるだけで、その向こうは海になっているはずだった。危険な場所なんてあるとは思えなかった。しかし柵を越えるのは無理だ。そう思って帰ろうとしたところで、A が柵が少しだけ壊れている場所を見つけた。小さな隙間だったが、大人でなければ通ることができるだろう。ここまで来たんだからお化けを見つけよう。私たちはそうして隙間から柵の中へと潜り込み、森の奥へと歩き出した。真夏ということもあって森の中は虫の鳴き声でうるさいほどだった。セミがあちこちで狂ったように鳴きわめき、手入れのされていない獣道を拾った枝を振り回しながら歩いていった。息を切らしながら歩いていると、不意に奇妙なものを見つけた。それは神社などでよく見かける白い紙を切って連ねたようなもので、それがあちこちの枝から枝へとかかっている。私たちは構わず、その白い紙の下をくぐって奥へと進んだ。一瞬、なんだか気持ちが悪いと感じたけれど、すぐに気のせいだと思い直した。しばらく歩くと B が突然立ち止まった。ねえ、なんだかすごく静かじゃない？言われてみればさっきからセミの音も聞こえない。私たちが草木を払ったり駆け分ける音の他に何も聞こえてこないのだ。耳に痛いほどの静けさだった。背筋を這うようにしておかんがやってきた。夏の暑さなど感じない。太陽も分厚い雲に陰っている。 滝と枝が折れる音に私たちは振り向いた。数メートル離れた場所にそれは2本の足で立っていた。それは真っ白い裸で人の形をしていた。細長い足と腕、しかしその顔はまるで目のないうなぎのように伸びていて、赤く裂けた大きな口が開くと、そこには人間のような黄色い歯が見えた。私たちは悲鳴を上げ、我先にと走り出した。振り返ることもできず、ただ懸命に森の中を駆け抜けた。私は三人の中で二番目に足が速く、先頭を走る B を無我夢中で追いかけた。倒木を飛び越え、水たまりを踏みつけ、悲鳴を上げながら懸命に走り続けた。そして、A が一番足が遅かった。いつの間にか B の姿を見失い、私はとにもかくにも走り続けた。もうどれぐらい走ったのかもわからなくなる頃、私は茂みの中に頭から飛び込んで呼吸を整えた。息が聞こえてしまわないよう、口を手で押さえて、痛いほど早く脈を打つ心臓を押さえつけた。森の中は静まり返っていた。何の音も聞こえない。私は自分だけはぐれてしまったのだと思った。きっと A も B も森を抜けて逃げたのだろうと思った。その時遠くで何かが動いた。枝を踏み寄る音が近づいてきたので、私はうずくまったまま息を殺した。木々の間からさっきの白いものがやってきた。けれどもその白い体のあちこちが赤く黒く濡れている。大きく開いた口の周りが赤く濡れて、まるで口紅でも刺しているみたいだった。私は悲鳴を上げそうになるのを懸命にこらえて、それが近づいてこないことを祈った。まぶたを閉じたかったけれど、恐ろしくて目を背けることもできなかった。それは手に何かを引きずっていた。肌色で柔らかい、なんだか赤くまだらに染まってしまった何か。どうやらそれは子供のようだった。にわかにそれはうずくまると、手にしていたものを渾身の力で引っ張り始めた。血に染まった細い腕が見えて、ブチブチと音を立てて裂けていく。やがてボチリと音を立ててちぎれた腕を、それはごつりごつりとかじった。あれは人を食うんだ。そう思うと股間が生温かくなった。私は失禁していた。もう限界だった。目の前の光景が急に現実感がなくなって、私はその場に立ち上がりそうになった。その時、左側の木陰から凄まじい悲鳴が聞こえた。それは B だった。聞いたことのないような甲高い、恐怖に怯えた悲鳴だった。B は泣きわめきながら草木をかき分けて逃げていった。逃げていく B の後ろ姿を見ながら、それは白い顔に亀裂のような笑みを浮かべた。掴んでいたものを放り捨てて、それは四つん這いになって B を追いかけていった。私はその隙に立ち上がり、反対の方向へと全速力で逃げた。振り返ることも悲鳴を上げることもせず、ただただ走り続けた。やがて森を抜けると、そこは磯のような場所になっていて、防波堤が延々と遠くまで続いていた。けれど、そこには見渡す限りの墓が並んでいた。古びた、手入れのされていない墓石がまるで林のように立ち並んでいた。そのおびただしい数に私は恐ろしくなり、それらの間を駆け抜けて磯へと出た。干潮で潮はほとんどない。私は意を決してそこから飛び降りた。身長の3倍ほどの高さがあったけれど、全く怖いとは思わなかった。下が肩だったということもあって、足首をほんの少し痛めただけで済んだ。私は息を殺したまま干潟を歩いて逃げた。方向も何もわからなかったけれど、とにかくその場を離れたいという一心だった。私は友達を見捨てたのだ。 それから私は港へと出て、もう歩けなくなって座り込んでいるところを通りがかった大人に助けられた。この時、私は口を聞くことができなかったらしい。らしいというのは自分ではほとんど覚えていないのだ。心が鈍くなって何も感じなくなっていたのだと思う。私はすぐに病院に運ばれ、両親がすぐにやってきた。両親は私が A と B と3人でお昼から遊びに行っていたのを知っていたので、すぐに A と B が行方不明になっていることが明らかになった。A と B は家に戻っていなかったのである。私は A と B のことについて話そうとしたけれど、うまく伝えることができなかった。なんとか場所のことを伝えることができたのだが、その途端に大人たちの顔色が変わった。お前、あの柵を越えて中に入ったんか。そして他の大人たちもいる前で顔を何度も殴られた。母親が止めに入ったけれど、それでも鼻の骨にひびが入るほど強く殴られたのだった。なんち言葉したとかお前は。怒鳴った後、父は A と B の両親に土下座していた。私にはもう何もわからなかった。それからすぐに大人たちが捜索に山に入り、念入りに捜索が行われた。B は森の茂みの中で震えているのを発見されて保護されたが、どうしても A は見つからなかった。手がかりは何もなかったという。保護された B は何を聞かれても答えず、焦点の合わない目でぼんやりしているばかりで、よほど怖い目にあったのだろうと医師が診断した。私と B は同じ市民病院に入院したけれど、その日の夜のうちに B は死んだ。病室で自分の左手を噛みちぎったということだった。たった一日で友達を二人亡くした私のところに、その人はやってきた。その人は何も名乗らず、ただニコニコとしている中年の男の人だった。冴えないスーツを着て、私の病室にやってきて、私に奇妙なことを言った。君は何も見ていない。そうだね。私は驚いて自分の見たことをすべて話そうとした。けれど、その人は困ったような顔をして笑う。君は何も見ていない。そうだね。さっきと一言一句同じことを口にした。君は何も見ていない。あの柵を越えてもいない。君のお友達はよそへ転校した。それだけだよ。そんな奇妙なことを言って病室を去っていった。退院すると何事もなかったかのように私は扱われた。まるで風邪をこじらせて少し入院していただけといった様子だった。あれだけ怒鳴り散らしていた父も何事もないかのように接し、母親も普段と変わらないようだった。私はすぐに A と B の家に出かけたが、どういうわけか2軒とも空き家になっていた。慌てて他の友人に電話をしてみると、2人とも転校したのだと聞かされた。私は空恐ろしくなり、父と母に問いただしたが、2人とも全く相手にしてくれなかった。何言うとるんだお前は。バカ言ってないで勉強しなさい。まるで私が一人で悪い夢でも見ていたみたいだった。でも私は確かにこの目であれを見た。それは絶対に夢なのではない。私は新聞やテレビでいろいろと調べてみたけれど、どこにもそんな事件は載っていなかった。私は意を決してあの柵があったところに出かけることにした。すると、あの柵はなくなっていた。正確には工事が始まっていて近づくことができなかった。工事をしている人に何を作っているんですかと尋ねると、とても恐ろしい顔で子供には関係ないことだと睨み返された。やがてそこには2メートルを優に超える金属製の塀がぐるりと張り巡らされ、入るどころか誰も中を覗けないようになった。 私はそら恐ろしいものを感じて、それからずっとこのことを胸の奥にしまってきた。その翌年、私は親の仕事の都合で隣町へ引っ越した。そこで中学校に入学し、炭鉱事故の記録を読んだ。私は自分の生まれ育った町について何一つ知らなかったのである。その年の夏、新しい友人と九段の山頂にある神社の祭りに出かけた。その日はちょうど10年に一度の祭祀が行われるということで、私たちはそれを一目見ようと隣町からやってきたのだった。神事が執り行われる中、本殿の奥から仮面をつけて出てきた男を見て、私は言葉を失った。背中を這うような恐怖に背筋が震え、瞬きさえできなくなった。男はおしろいで全身を白く塗り、うなぎのような被り物をしていたのである。そして人々の中を四つん這いで跳ねるようにして進み、敷地を練り歩き、そうしてあの森の方へと向かっていったのだ。見物人たちがカメラを持ってそちらに移動する中、私は微動だにできず、その場に立ち尽くしていた。これからあの森で何が行われるのか、それを想像することが恐ろしかった。不意に視線を感じ振り向くと、社務所の前に一人の男が立って私を見ていた。あの病院を訪ねてきた男だった。神職の格好をした男は私を見て、亀裂のような笑みを浮かべた。私はすぐにきびすを返し、山を降りた。以来、もう二度とあの町へは帰っていない。私が何を見てしまったのか、それを確かめる術はないし、確かめたいとは思わない。しかし、もしかするとあれはあそこで祀られていたものではないのだろうか。今の神社が建つよりも前、遥か古代に信仰を集めていた何かではないのだろうか。いや、これも私の仮説だ。私はもう何も知りたくない。目を閉じ、耳を塞ぎ、口をつぐんで生きていく。もう闇を覗き込んだりしない。あれは人が触れていいものではないのだ。たとえ神と祀られているものでも、闇であることに変わりはないのだから。